お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録3章14節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録3章の学びをしていますが、3章の14節。またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ。アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。ラオデキアはとても裕福で、通商とギリシャ文化が発展した場所で、そこでは大規模な銀行活動が行われている産業の中心地でもありました。またこの町で行われていた偶像礼拝の対象はゼウスでした。町は最終的に地震のために崩壊し見捨てられてしまいました。そこには今も2つのローマ風の劇場と大きな競技場、そして3つの初期キリスト教会の廃墟が残っています。しかし町自体は発掘されてはいません。つまりこれらの廃墟は全ての瓦礫とそこに生えている植物の中から突き出ているのです。またラオデキアは衣類を作っていた大きな商業の町でした。ラオデキアの廃墟に立つと近くの丘を見渡すことができますが、人々はこの丘から粘土を取り、ナルドの香油と混ぜて目や耳のための軟膏を作り、ローマ帝国中に送り出したのです。14節にはアーメンである方と書かれていますが、アーメンが固有の名前であるのは聖書の中でこの箇所だけです。そしてこの名前はキリストの名前です。イザヤ書65章の16節に書かれている誠の神という言葉はアーメンの神と読むべきです。イザヤ書65章の16節にはこのように書かれています。この世にあって祝福される者は誠の神によって祝福され、この世にあって誓う者は誠の神によって誓う。先の苦難は忘れられ、私の目から隠されるからだ。イザヤ書7章9節の信じるという言葉もアーメンです。イザヤ書7章の9節にはこのように書かれています。またエフライムの頭はサマリア、サマリアの頭はレマルヤの子。もしあなた方が信じなければ、長く立つことはできない。そして第二コリント人への手紙一章の20節には次のように書かれています。神の約束はことごとくこの方においてしかりとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期するのです。主イエスはアーメンであるお方です。主は最後の締めくくりの言葉を言われるお方です。主はアルファでありオメガです。主こそが神様のすべての約束を成就されるお方であり、主はラオデキア人たちにこのことをお知らせになります。なぜならこの教会はキリストの神聖を否定した教会だったからです。主がラオデキアの教会のために一章のご自分の幻の中から引き出されたのはアーメンという言葉だけでした。 またここには、忠実で真実な証人と書かれています。このことは主イエス・キリストだけがすべてのことを明らかにし、すべてのことを教えられるお方であることを示しています。現在は真理を聞くのがとても難しくなっている時代です。確かにニュースメディアからも政府からも真理を手に入れることはできません。私たちは一体誰を信じたらよいのでしょうか。しかし感謝なことに私たちにはたとえ廃墟の時代の中にあっても忠実で真実な証人であるお方、キリストがおられるのです。また神に作られたものの根源である方とは主が創造主であられるという意味です。私たちは進化論の神話、つまり進化の仮説が受け入れられているような時代に生きています。マギー博士はここで進化論を信じているある大学教授の友人との会話を次のように紹介しています。彼は私に、僕は事実が欲しいんだ、科学が欲しいんだよと言いました。そこで私は彼に次のように言いました。ちょっと待ってくれよ。君と僕が生きているこの宇宙の根源に関しては二つの説明しかないよ。一つは憶測だ。なぜなら、誰一人そこにいて見ていた人はいないし、誰一人答えを出すことのできる人はいないからだ。もう一つは啓示だ。神様の御言葉が何と言っているかだよ。とても率直に言うけれど、君と僕の違いは、君は憶測を受け入れ、僕は啓示を受け入れているということさ。僕が考えうる限り、僕の方がより堅固な立場に立っていると感じているよ。だって僕には創造を確かに行った方の証があるんだからね。主は創造については何がしかを知っておられるはずだ。主イエスは神に作られたものの根源である方なのです。黙示録3章の15節から16節。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく、熱くもない。私はむしろ、あなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。他の教会に関しては、主イエスが、私はあなたの行いを知っていると言われたとき、主は良い行いのことを意味しておられました。主は他の教会を良い行いのゆえに称賛されました。でも主イエスはこの教会のためには称賛の言葉を持ち合わせてはおられません。ここでは全てが非難です。ここでは行いさえも良い行いのことではありません。それは悪い行いです。あなたは冷たくもなく、熱くもない。私はむしろ、あなたが冷たいか熱いかであってほしいと書かれています。この一文には、この当時の人々のための背景と、地域的な意味がありました。ラオデキアは谷の中に位置していて、水を手に入れることが困難でした。そこでラオデキア人たちは、山から雪解けの冷たい水を引いてくるために、導水橋を建設しました。しかし水が山から降りてくるまでには水はぬるくなっていました。またこの地域の谷の中ではリュコス川がメアンデル川と一緒になっている場所に温泉があります。その温泉のお湯は最高に熱いお湯です。でも人々がこの熱いお湯をラオデキアに持っていくとそこに着く頃にはぬるま湯になっていたのです。主イエスがラオデキア教会に、あなたは冷たくもなく、熱くもないと言われたとき、彼らは主が何を語っておられるのか、とてもよくわかりました。なぜなら彼らは、何年もぬるい水とぬるま湯を飲んでいたからです。ぬるい水もぬるま湯も美味しくありません。主イエスはこの教会は、 冷たくも熱くもないので、ご自分の口から吐き出そうと言われました。冷たい教会とは、信仰のすべての基本的な教理を否定した教会を意味します。そのような教会は、上辺の儀式だけを尊重するようになり、神様の御言葉とキリストの福音に積極的に反対し続けます。今日リベラル主義の中に、イエス・キリストの福音に対する積極的な反対が見られます。また、熱いとは、彼らはその時でさえも最初の愛から離れてはいましたが、エペソのクリスチャンたちのように、本物の霊的な熱心さと情熱を持っている人たちのことを語っています。神様の御霊は、エペソのクリスチャンたちを高尚なキリストとの個人的な関係に導かれたのです。でもラオデキアの教会は、熱くも冷たくもなく、ただ生ぬるい教会でした。生ぬるい教会について、マギー博士は次のように述べています。熱い立場と冷たい立場の間に、この生ぬるい状態があります。これは信仰から離れてしまった大きな教団に属している、今日のとても多くの教会の姿であると言えるかもしれません。これらの教団の中でも外でも多くの教会が中道の立場を保とうとしています。そのような教会は神様の御言葉のため、またクリスチャン信仰の偉大な教理のためにきっぱりとした態度を取ろうとはしません。そして同時にそれらの教会はリベラル主義の教会とは呼ばれたくはないのです。そこで彼らは両方のグループの仲間になろうとします。私はかなりの数の両極端の人たちとたもとを分かちました。彼らの一部は極端なファンダメンタル主義者であり、一部は極端なリベラル主義者です。これらの人々の多くは両方の側であるふりをしようとしますが、それは無理というものです。そのような行動は主イエスをうんざりさせます。主はとても率直に彼らをご自分の口から吐き出すと言われます。私の判断では、この中道の立場は最悪の種類の偽善です。黙示録三章の一節には、あなたは生きているとされているが、実は死んでいると書かれています。また第二テモテ三章の五節には、見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさいと書かれています。始まりの時には、プロテスタント主義は、クリスチャン信仰のすべての偉大な教理を信じるという立場をとっていました。偉大な歴史的教団の信条は、みんな素晴らしい信条です。例えば、ウェストミンスター信仰告白は、他に並ぶものはないものです。でもこの信仰告白を何年も所有している教会によって、今はほとんど拒絶されています。また、ハイデルベルク信仰教理問答は、素晴らしい信仰告白です。でも今、誰がその信仰告白に従っているというのでしょうか。私たちの時代、誰があの素晴らしい信条を信じていると言えるのでしょうか。それらの教会には、信心深さの形だけはありますが、その力を否定しています。彼らは生きているとされているが、実は死んでいるのです。彼らは熱くも冷たくもなく生ぬるいのです。これが今日の教会の状況です。そして残念ながら、とても多くのいわゆるファンダメンタル主義の保守的な教会の状況でもあります。生ぬるい教会に対して、主は次のように言われます。私の口からあなたを吐き出そう。しかし主イエスにお会いする備えができている教会に対しては、主は次のように言われます。ヨハネ14章の2節から3節。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。 あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。生ぬるい水は吐き気を催させます。もし主が今日多くの教会に対して語られるとしたら、次のように言われるのではないでしょうか。あなた方は私に吐き気を催させる。あなた方は見せかけのクリスチャンだ。あなた方は私を愛しているという。口ではそう言うが、心からそうは思っていないのだ。このメッセージは私たちの心を探るメッセージです。なんなら私たちはラオデキア教会とフィラデルフィア教会の時代に生きているからです。両方の教会は隣同士に存在していて、今日キリスト教は大きな分岐点にいるのです。教団もローマ主義もプロテスタント主義もありません。大きな分岐点は神様の御言葉を信じ、御言葉に従い、御言葉を愛する人たちと、神様の御言葉を拒否する人たちの真ん中にあるのです。今日そこに一線が引かれています。黙示録3章の17節。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸のものであることを知らない。あなたは自分は富んでいると言って、と書かれています。ラオデキアの町は豊かな町でした。この時にはラオデキアとサルデスはおそらくこの地域全体の中で最も豊かな町でした。またここにはあなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、と書かれています。彼らは人生のすべての問題の答えはお金であると信じていました。現代の私たちもお金を割り当てさえすれば世界の問題を解決できるのではないかと考えています。でも富は決してどんな問題も解決することはありません。このラオデキアの教会はそれを試してみました。ですからここには次のように書かれています。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸のものであることを知らない。ラオデキアの教会は物質的な財産を誇りとしていました。逆にスミルナの教会は物質的には貧しい教会でした。スミルナの教会は奴隷と貧しい人々の教会でした。初代教会の中には多くの金持ちも、身分の高い人たちもいませんでした。現代の教会は会員の多さ、その中に著名人がいるか、礼拝の出席者数、気前の良い献金、飾り立てた建物などを誇っています。この世の富が現代の教会の物差しになってしまっています。そして霊的な価値観は見失われてしまったか、あるいは全く無視されています。霊的な部分ではラオデキア教会はとても惨めな教会です。七つの教会の中でどの教会よりも苦しい状態です。なぜならこの教会は霊的に極度に貧困であるからです。その教会の中には御言葉の学びもキリストの愛も主の救いの恵みの証も何もありません。それでいて彼らは自分の本当の状態に対して盲目です。数年前、バージニア州アーリントンのある牧師が自分の教会の州法にある人を励ます次のような手紙を載せました。その手紙は偽名を使って次のように始まっています。ジェーンさん、 私がこのような手紙を書いているのは、あなたを突然に襲った自分は役立たずだという否定的な感情を粉砕するお手伝いをするためです。あなたは今まで何度か、キリストはどうやって自分のようなものを用いることがおできになるのかわからないと言っていましたね。あなたがそのように感じるようにしてしまったのは、教会にも責任があります。私の心の中にも、教会の中にも、成功物語ばかりを評価するようなものの見方があります。教会の定期刊行物には、自分の影響力のある地位を、キリストのための証に用いている大金持ちの物語が書かれています。また教会の高校生のバンクエットでは、フットボールのスター選手の証を紹介します。私たちはもし自分たちにスターのような影響力がないのなら、あるいはビジネスの世界で高い地位にないのなら、口をつぐんでいた方が良いだろうという考えに陥りやすいものです。つまり、誰も無名なあなたのためにキリストが何をされたかなんて気にも留めないというわけです。私たちはあなたを励ますはずの本来あるべきクリスチャンの証についての本質的な事実を忘れてしまっています。神様は賢い者を恥じらせるために、この世が愚かであると呼ぶ者を選ばれました。神様は強い者を恥じらせるために、この世が弱者と呼ぶ者を選ばれたのです。神様は力もなく、名声もない者を選ばれました。それは神様の御前で誰一人誇るものがないようにするためなのです。イエス・キリストがご自分の弟子たちを選ばれたとき、主はオリンピックの優勝者やローマの元老院議員を選んだりはされませんでした。主はあなたのような地味な人たちを選ばれたのです。一部の人々は漁師で、一人は政治的な過激派、もう一人は当時の社会では無に等しい主税人でした。でもこれらの人々がキリストのために当時のローマ世界をひっくり返したのです。彼らはどのようにしてそんな大それたことを成し遂げることができたのでしょうか。自分たちの人気を使ったのでしょうか。彼らには全く人気などありませんでした。それでは彼らは自分たちの地位を使ったのでしょうか。彼らには全く地位などもありませんでした。彼らの力は聖霊を通して働かれるキリストの力でした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はラオデキアにある教会へのキリストの手紙というテーマで黙示録3章14節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。